もう一度平野翔一さんにですね、大きな拍手ですね。皆様、メリークリスマス。今年もですね、この栄町クリスマスにようこそお越しくださいました。皆様のですね、本当にお越しをですね、心から歓迎します。もう一度ですね、周りの皆さんにですね、歓迎の拍手ましょうか。ね、ぜひ皆さん、来年のですね、セイコーマートの、ね、歌にはですね、このライトレートのですね、歌を押してほしいと思いますけども、今年は本当に、ね、この栄町クリスマスできるのだろうかというのがですね、本当にある意味で最後まで分からなくてですね、でもどうしても開催したいと祈りつつですね、ずっと準備をして進めてきました。まあ、例年よりもですね、規模はもう本当に半分ぐらいというか小さく、またプログラムもですね、縮小版になってはいるんですけども、このようにですね、開催できることを感謝します。そして本当にこの大雪の中でもね、すごいですね、この数年でも見たことないぐらいの吹雪でしたけども、ね、そんな中でもですね、本当に来てくださった皆様をですね、心から歓迎し感謝します。私ですね、この教会の牧師をしています長澤貴文と言います。少しの間ですね、この聖書から、ね、神様の愛のメッセージ、希望のメッセージをですね、分かち合いたいなと思います。あるプロ野球選手のですね、対談のコラムをですね、読んだことがあるんですけども、その選手がですね、中学生の時、そんなにまだですね、中学生だったので、上手じゃなかったというか、で、彼はずっとベンチの選手だったそうです。で、一度もですね、試合になかなか出してもらえずにですね、いつそのチャンスがあるだろうかと伺っていたんですけども、その選手はですね、監督からはずっとこのように言われてたそうなんですね。お前はうちの秘密兵器やと、ここぞという時にお前の出番が来るから練習しとけって言われて、でその言葉を信じてですね、彼はですね、ずっと練習し続けたんです。そして試合でもピンチの時ですね、もしかしたら今日こそ監督からお呼びが来るかもしれないと、でもですね、やっぱりその時もお前はうちの秘密兵器だからまだお前の番ではない。そしてですね、ずっとその言葉を信じ続けてですね、結局彼は3年間秘密にされてしまったという、そんな話をですね、その話見たことあるんですね。でも高校の時にですね、ある素晴らしい監督と出会ったことによって、彼は飛躍的にですね、技術が伸びるんです。そして高校、大学と活躍し、プロの選手にまでなったというですね、話をですね、聞いたときに、ああ、すごいなと。人生は何が起こるかわからないな。出会いというのは本当に人を変えていくんだなと思ったと同時に、彼の中にもその信じ抜いた、諦めなかった、その信念があったことをですね、私は見たんですね。聖書にこのような言葉があります。今日は皆さんにですね、この言葉をですね、分かち合いたいと思います。じゃあ前に出してもらっていいですか。それでは皆さんでですね、そんなに長くないので一緒に読みたいと思いますけども、じゃあお読みしましょう。3、はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望は失望に終わることはありません。聖書はこの希望は、つまり神様が与えてくださる希望は失望に終わることはないってことを語っているんです。おそらく今年ほど希望を持ち続けることをチャレンジさせられた年、それにすごいチャレンジを感じた年ってなかったんじゃないかなと思うほどに、仕事においても、学校においても、もちろん家庭においても、環境においても、状況においても、全く形が変わってしまいました。私も毎年、栄町クリスマスでですね、このようにメッセージさせてもらいますけども、初めて目の前のいる人たち、それ自分自身もですね、マスクをしながらですね、お話して、もう辺り一面マスクでですね、あまり顔がわからないって、そんな状況になってしまった。果たしてこれからどうなっていくんだろうか、多くの人がそのように思った年だったんじゃないかなと思うんです。ところで、希望、 今日は希望ということがテーマになっていますけども、希望の希という字、この漢字は稀とか薄いとかそのように読む漢字です。そう考えるとですね、この希望というのは稀な望みという意味があるんですよ。すぐに消えてしまうもの、稀にしか叶わないことを意味するそうです。どうですか、なんとネガティブなんだとなんかそんな意味なのかと思ってしまうんですけども、じゃあなぜそんな言い方をするのか、確かなものがないからです。私たちの周りのものというのはですね、ほとんどのものが移り変わるものばかり、絶対的な信頼を持てるものって本当に少ないんです。時代は変わっていきます。時代と同時に人間そのものが変わっていきます。昔全然ありえなかったことが今じゃ当たり前になってたりもするんです。1年でこんなに状況も変わりました。さまざまなものは移り変わっていく、その中で変わらないもの、ずっと信じられるもの、そういうものがないからこそ希望、稀な望みしか持てなくなっている。希望というのは確かに信じられるものがあって初めて抱くことができるものなんですね。その確かなものがなければ希望というのはなかなか持つことができないんです。皆さん、もしあなたが信じているものが絶対に嘘をつかず、言われたことは間違いなくやり遂げる、そのような、人だったり方だったりことだったら、信じる方は安心して希望を抱くことができるのではないでしょうか。聖書はその相手となるべき方こそ神だって言ってるんですよ。つまりあなたがもし神を信じこの方に希望を持つならば、その希望は決して失望に終わることはない、そのように語っているんです。私もですね、実は音楽、曲を作ったりとかですね、する活動をさせていただいています。今まで200曲以上の曲を作り、主にですね、日本全国のですね、この教会、結構海外のですね、教会でも歌ってもらったりですね、そういう曲を作る仕事をさせていただいているんですけども、私がもともと曲を作るきっかけになったのはですね、実は私の姉の影響なんですね。で、私の姉がですね、中学生の時にものすごい曲を作り始めたんですよ。で、それに刺激を受けてかっこいいなと思ってですね、小学校6年生の時にですね、私は初めて曲を作りました。で、そんな私の人生に大きな影響を与えた姉なんですけども、実は姉がですね、生まれる前に母親は病院の医者にですね、このように言われたそうです。残念ながらお腹の中の赤ちゃんはもう亡くなってますって言われた。でも母はですね、それを受け入れることできなかったというかですね、いや絶対そんなことはない、なぜならこれは神様が与えてくださった子供だからという確信があったんです。なので、もっとちゃんと調べてください、病院のお医者に行ってですね、何度も調べて、そしてちゃんと調べたんだけども、結局お腹の中の赤ちゃんは亡くなってますと宣告されたんです。でも母はですね、納得いかなくてですね、こんな病院じゃダメだって言ってですね、別の病院に行ったんですね。二つ目の病院行って見てくださいと。でもやっぱりそこの病院でもお腹の中の赤ちゃんは亡くなってますと言われました。皆さんどうでしょうか。二つ目の病院でダメだったらね、今ほどそんな技術がない時代ですからね、ああもう諦めてしまう人も多いかもしれない。でも確信があったわけです。神様は必ず私にこの子を与えてくださっている。信じ抜いてですね、もうこの病院もダメだって言ってですね、三つ目の病院行ったんですよ。そしてその病院で見てもらった時にお医者さんから言われました。お腹の中の赤ちゃんは生きてますって言われたんですよ。そして私の姉は生まれてきたそうです。もし母がですね、一つ目の病院あるいは二つ目の病院で諦めてしまっていたら、私にはですね、お姉さんがいなかったんです。お姉さんがいなくて、もしかしたら私は曲を作るということもなかったかもしれない。実は私の姉もですね、生まれる前にこういうことがあったんですけども、クリスマスで世界中で祝われている その誕生を祝われているイエス・キリストも、その誕生の場面、記述を見るときに、いくつもの壁となるものがあったことがですね、わかるんですね。三つ、皆さんに紹介したいと思いますけども、一つ目に、母、マリアの妊娠というのは、実はこれは人に知られてはいけないものだ、いけないものだったということです。聖書には、この母マリアがどのようにして身ごもったか、妊娠したかということが書かれているんですけども、人によらずに、聖霊によって、つまり神様の霊によって、お腹の中に子供が創造されたということが書かれているんです。でもね、今もそれを信じられる人って少ないと思うんですけども、当時ももちろんそうです。だから、もしマリアがですね、処女で、まだ結婚もしてない、男性との関係もない状態でどんどんお腹が大きくなっていったらね、こういう疑いがかけられます。あの女は結婚してないのに、誰かと関係を持って子供が生まれた、身ごもった。これはユダヤの社会の中ではですね、石打ちの刑に当たるような題材になっているんです。だから皆さん、隠すの大変だったでしょう。めちゃめちゃ大変だったと思いますよ。どうやって自分が妊娠してないことをですね、最初隠し続けていたのか。座りがあったり、いろんな大変な状況の中で、いろんなことを戦いながらも、イエス様を守っていたってことなんですね。二つ目に、イエス・キリストが生まれるまでに壁となったもの。それは、実はですね、臨月の時に、ベツレヘムというところまで住民登録しに行かないといけなくなったっていうことなんですよ。彼らはナザレというところに住んでいました。で、ナザレからベツレヘムというところにですね、住民登録、自分の出生のする場所をですね、登録しないといけない。それが、まあ、当時のですね、皇帝アウグストというもう最高潮のですね、権力を持った人からですね、命令されたんです。絶対に従わないといけない。でもナザレからベツレヘムってね、だいたい130キロぐらいあるんですよ。当時は交通機関とかありません。電車に乗ってパンと行けるとかないんです。札幌からだいたい旭川ぐらいの距離です。その距離、どうやって行ったんかな、臨月の女の人が。まあ、馬に乗せられてるかもしれないし、でもその距離、馬でずっとやってたらもうやばいでしょう。歩いた時もあったかもしれない。めちゃめちゃ過酷ですよ。もうこんなやってるうちに出てきてもおかしくないでしょう。そしてそのお腹の中に赤をもう入れながら、その距離を歩かなきゃいけなかった。三つ目に、そんなやっと着いたベツレヘムにおいて、彼らは宿屋がなかったから、その出産は家畜小屋だったってことなんですよ。よくイエス様の誕生がですね、こう絵画とかになっていて、ね、なんかマリアとヨセフがこう向かい合ってイエス様をこう、ね、馬とかですね、羊とかが優しくそれを微笑んで見てるみたいな、星が上に輝いてるみたいな、めちゃめちゃ美化されてますけども、家畜小屋で出産って過酷以外何でもないじゃないですか。衛生的にももう完全アウトですよね。生まれてすぐにイエスキリストが寝かされたのは貝場桶といって、馬が餌を食べるその箱ですよ。石くり抜いたね。いやいや、赤ちゃんそこに入れちゃダメでしょみたいな、ね、なんでそんなところで産まなければいけなかったのか。彼らを受け入れてくれる宿屋がなかったからです。もうこんなになって、もう今にも生まれる、もうこんなになって歩いてる人、ちょっと家畜小屋でごめんみたいな、その人たちもどうなんかと思いますけども、受け入れられなかったわけです。貸してくれる人がいなかったわけです。実はですね、イエス・キリストは生涯は、イエス・キリストの生涯はある意味で、生まれる前から人々に受け入れられないような、そのような状況の中でこの出産がなされた。考えてみたらよく生まれたなと思うわけですよ。でもね、皆さん、それでもイエス・キリストは生まれたんです。お生まれになったんです。なぜですか？神は約束したことを必ず果たされる方だからです。ピ ピアノ弾いてもらっていいですか。なぜこの希望は失望に終わらないのか。聖書にこのように書いてました。それは神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が心に注がれている。そうです、私たち一人一人、皆さん一人一人は神に愛されているから、だからこの希望は失望に終わらない。聖書はそのように語っているんです。冬になるとですね、車の窓がですね、凍って、あの氷をですね、下ろすのにすごく苦労する、その経験したことある方いっぱいいると思います、ね。もしそれをですね、スコップとかでガリガリやったらどうなるでしょうか。車に傷がついてしまうんです。今年私もですね、新しい車になってですね、もう先日雪がたくさん降った時にですね、こんなに車に気遣いながら雪下ろししたかなというぐらいですね、もうそっとこうやりましたよ、ね、傷がつかないようにって頑張ってね。でも その前にですね、じゃあどうすればきれいに傷がつかずに雪下ろすことができるのか。実はですね、車のエンジンをつけて中を温めることによって、無理にやらなくても勝手に雪は溶けていくんです。なぜなら雪は暖かさに溶けるからです。愛というのはその人の固くなっていた心を溶かし、そして覆っていたガードを溶かし、そして光を受け入れやすくするものなんです。皆さん、神の愛が私たちに注がれているときに、私たちの目の前にもし失望があったとしても、問題があったとしても、困難があったとしても、それは希望に変わっていくんです。なぜならこの方は絶対に私を見捨てることはない、絶対に約束を守ってくださる方だ、そのような信じる心が湧いてくるからです。一つのですね、話をしたいと思いますけども、ある女の子がいたんですね。その子は学校に通っていたんですけども、ある日学校でいじめられるようになりました。そして学校に行けなくなってしまったんです。心を塞いで家の自分の部屋に閉じこもって、部屋から全然出てこないその娘をですね、お母さんはすごく心配したんです。そしてお母さんは何度もですね、娘の大丈夫かい、声をかけたんですけども、娘は学校に行きたくないとずっと言っている。なぜ娘が学校に行けなくなったのか、実はですね、そのいじめの原因のにはですね、お母さんがあったんですね。実はその女の子のお母さんの顔には大きな火傷の跡があって、首から肩、体もたくさんの火傷の跡があって、それを見た学校の友人がある日そのことを娘に言い始めたそうです。お前のお母ちゃん、なんであんな顔になってるんだ。その話が噂になり、化け物のようにですね、彼女のお母さんは言われるようになり、あれは化け物の子供だ、そのようなですね、噂が立ち、そしていじめられるようになったそうなんですね。彼女はそのことをお母さんに言うことはできませんでした。お母さんを傷つけたくないから。でもお母さんが心配し、彼女に聞き続け、どうしようもなくなった彼女がついにですね、お母さんに言ってしまったんです。お母さんのせいなんだ、そんな顔になってるから私は学校でいじめられているんだ。わんわん泣く彼女をですね、お母さんはただごめんね、ごめんねとなだめることしかできなかったそうです。その話を聞いたお父さんがですね、家に帰ってきてその話を聞き、そして彼女のもとにですね、行ったそうなんですね。実はそのことをお父さんはずっと彼女には隠して内緒にしていた。でもお母さんのことをですね、守りたくてですね、お父さんはですね、彼女に本当のことを伝えたそうです。実はお前が小さかった頃、まだ赤ちゃんだった時、隣の家から火が出て、そしてこの家も火事になってしまった。 お母さんはその中でお前を守るために抱きしめて、そしてその火の中を、自分は火傷の中になりながらもお前をずっと抱きしめながら外に出たんだ。お前はそのことによって無傷で一つも火傷の跡がつかなかった。でもお前を守ったお母さんは顔から体全部が火傷になってしまった。実はお前が今こうして生きているのはお母さんの顔に火傷があるからなんだよ。愛というのはその人に生きる希望を与えてきます。愛というのはその人に生きていていいんだという力を与えてきます。愛というのは生きててほしいと願うことです。神様はあなたに生きてほしいと願っているんです。だからこの地上に来て、人として来て、私たちの罪を全部背負って身代わりに十字架で命を投げ捨てたんです。あなたが生きてほしいから、生き続けてほしいから、希望を失わないでほしいから。愛する者を絶対に見捨てることはない。必ず救い出す、必ず助け出す、それが神の愛なんです。皆さん、クリスマスというのはそんな神の愛が形になった日です。私たちの見える形で現れた日です。あなたを愛している神が暗闇から失望の中からあなたを救い出し、終わらない希望を与えるためにこの地に来てくださったことを祝う日、それがこのクリスマスなんです。皆さん、希望を持ち続けてください。神はあなたを愛しています。生きることを諦めないでください。もし希望を見失いそうになったら思い出してほしいんです。神様はあなたに言っています。私はあなたを愛している。今本当に今年はですね、自分から命を絶ってきた人たちはたくさんいました。失望が本当に多く、そしてこれからどうなっていくんだろうか不安の中にいる人たちたくさんいるかもしれない。でも忘れないでほしいんです。神はその中にあってもあなたに言い続けています。私はあなたを愛している。ぜひこの方を信じることによる希望を持ち続けてほしいと思います。一言お祈りします。どうぞ目を閉じてください。神様、感謝します。今年も境町クリスマスを共に祝うことができること感謝します。この希望は失望に終わることはない。私たちが持ってしまう希望は本当にすぐに失望に変わってしまう希望ばかりでした。確かなものはない中で何を信じていいかわからない、そのような人がたくさんいるでしょう。しかしそんな中にあっても時代を超えて神は私たちに語り続けています。私があなたを愛している、私があなたと共にいる、だから私を信じ希望を持ち続けなさい。あなたには生き続けてほしい、希望を持ち続けてほしい。そのようにこの瞬間も神が私たちに語ってくださっていることを感謝します。どうぞここにいる一人一人がその神のメッセージを受け取り、心に希望の光を持ち続け歩むことができますように助けてください。この日を感謝します。どうぞあなたの光が、あなたのぬくもりが一人一人の心の中にありますように、イエス様のお名前とお願いします。アメン。